みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、早速本日も番組をスタートしていきたいと思います。前回同様にですね、みんなの民主主義歩みの会のメンバーが勢ぞろいしましたので、今回もですね、前回に引き続きメンバー全員で討論会をしていきたいと思っておりますよ。この番組の放送日にはですね、もう民進党の党首が決まっているという状態でね、一体どちらの人が党首になるのか非常に興味津々というところなんですけども、まあそれはさておき、本日もですね、番組前半は南雅彦と西尾彩子の2人でお送りします。そして番組後半は岩田徹と西尾則明の2人で、お送りしたいと思います。主なテーマは平和主義、そして憲法、基本的人権、緊急事態条項などについて話し合っていきたいと思います。
はい、こんばんは、南雅彦です。
こんばんは、石尾彩子です。
はい、本日も、はい、ですね、平和主義、憲法について、はい、お二人で話してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、先日ですね、はい、私の方、まあ、介護施設で働いておるんですけども、はい、やはりお年寄りの方たくさんおられまして、うん、はい、その中でも戦争体験者っていう方が、はい、たくさんおられるんですよね。うん、そういう人たちに、まあ、たまたまこうレクリエーションの途中とかですね、はい、そういった時に、私たちの頃はもう戦時中だったからねとかね、うん、そういった話をポロッとこう話した時に、うん、はい、ああそうなんですか、いろいろこうあったんですね、うん、っていうことで話して、はい、この中で、まあ、戦争体験者の方おられますか、うん、ってことで聞いて、はい、まあ、一人ずつとか、まあ、たまにね、うん、そういうことあんまり聞きたくはないんですけども、うん、たまにそういうことをお伺いすると、うん、まあ、とある男性、はい、女性の方はね、比較的進んでお話ししてくださる方が結構多いんですよね。はい、私の時はこうだったのよってことで、うん、ところが男性の方っていうのは意外とこう口をつむんでしまって話されない。で、僕はもうあえて何々さんいかがでしたか、うん、どうでしたかってまあ聞くんですよね。うん、そしたらなかなか返事をしてくれない。うん、で、ん？ん？ってこういう感じで言われますので、うん、どうなんですかって聞いて、ちょっと耳が遠いからこっちで話してくれるかって言って、違う反対で話したら、うん？それあんた何のつもりなんだって聞かれるんですよね。はい、すごい頑固で、うん、で僕はそれ見て、あ、しまったと思ったんですよね。うんうん、あえてこういうところでこういうことを聞くんじゃなかったと、うん、もうその方多分いろいろなことが思い出されたんだと思います。うん、
実際に戦地に行かれた方なんですね。
はいはい、で、まあ、ちょっと聞いてみると、やはり陸軍中尉だったと、うん、私は陸軍中尉だったんだよって言われた時に、はい、ああそうなんですか、うん、そうですねっていう感じで、うん、まあ、あんまり深くはいかなかったんですけども、やはりその中ではやっぱり、ね、部下を、ね、亡くしたとか、あるいは、まあ、敵の、ね、うん、やっつけたって、実際にやっつけられたというようなこともあったかもしれません。うん、はい、そういう、まあ、今までニコニコ笑ってた方が急に鋭い眼光でね、なったりとかしたりとか、はい、あるいはとある女性の方ですけどね、うん、国内で、まあ、空襲警報がありました。うん、その時に、うん、まあ、防空壕に、まあ、近くの防空壕に入ろうと思って入った時に、男性としかいなかったらしいです、うん、とある男性で、自分はまだ若い女性で、はい、その男性と女性がやっぱり二人きりにその中で、はいはい、いるっていうことに対しての、うん、そういう別な恐怖感があったということです。うん、その時の男性は、はい、まあちょっとこう、うん、非常にこう優しいような感じで、うん、 まあ、ちょっと布団してあげようかとかなんかそういう感じで言ってこられて、うん、でまあ、私は怖いので、うん、もうそんな結構ですよと丁寧に断りながらずっといてて離れてたんですけども、うん、で他の方が入ってこられて、うん、やっと普通にこうなあの状況になったんですけども、うん、戦時中はもういろんなことがありました、うん、でもう戦時中の頃はまだ配給とかがあってよかったんですけども、うん、戦後になった時に本当にあの食べ物がなくて困りましたとかと、うん、そういうことをね、うん、聞いて、あ、実際にあのこう体験された方はすごいなという感じが受けたんですけども、うん、
体験された方ならではの話ですよね、はい、体験された方からしか聞けない話ですよね、
まあ、そんなことをちょっとずつこう聞いていこうかなと思ったんですけどもね、失礼じゃない程度ですけども、うん、その辺のことで何か
そうですね、私もあの、はい、南さんの同じ気持ちで、はい、今どんどんどんどん戦争を体験された世代の方々がお年を召してどんどん亡くなっていくじゃないですか、
はい、
で戦争を知らない私たちも含めた世代が、
はい、
今ほとんど日本国民のほとんどだと思うんですけれども、 そうなっちゃってるんですが、
はい、
戦争を知らない世代っていうのはなんていうんですかね、あの戦争に対する想像力がどうしても欠如しちゃうと思うんですよね、
はい、
やっぱり戦争を体験した、戦地に行かれた、そして戦時下の暮らしを体験した方々の話を聞くことって必要な大事なことだと思うんですよね、
はい、
やっぱりもう戦争しない、二度としない、平和を守っていきたいっていう気持ちは私はあるんですが、強いんですが、はい、平和を守っていくためにはやっぱり想像力が大事だと思うんですね、
はい、
戦争ってどういうものなのか、で今日本の国外でもいろんな国々で紛争起こってますけれども、そういったその戦地にいる人たちの暮らし、思いを想像するっていうこともやっぱり平和を守っていくためには重要なんじゃないかなと思います。
そうですね、で
ふと思い出したんですけども、私先週ですね、あのペシャワール会の中村哲医師で、戦乱と干ばつの続くアフガニスタンで井戸を掘り続けて水路を建設し続けて、それをずっと長年続けてらっしゃる中村哲医師の講演会に行ってきたんですけれども、
はい、
この方がやっぱり他者を思いやる、想像する力がやっぱり重要なんですってことをおっしゃってました。今南さんのお話聞いてて思い出したんですけれども、うん、
はい、
でその方がおっしゃったことでいくつかあの心に残ることがあったんですが、はい、特にですね、あのアフガニスタンで井戸を掘ってて危険と隣り合わせなんじゃないんですかって会場から質問があったんですが、それに対して中村さんは、武力さえあればこの身は守られるっていう錯覚から私は自由なんですっておっしゃったんですね、
はい、
で今の世界情勢の中で自分はどう動いていくのかやっぱ考えた方がいいですと、で敵を作らないっていうこと、これほど強い防衛はない、うん、そうおっしゃってました、
はい、
武力で解決する側には自分は絶対に立たない、
うん、
やっぱりこれをやっぱり今の日本でも考えた方がいいんじゃないんですかっていうようなメッセージを中村さんおっしゃってたんですけども、
はい、
まさにそうだなって、これって日本国憲法の平和主義、それから憲法9条の理念と全く一致することをおっしゃってるんじゃないかなって私は思ったんですけども、
はい
はい、平和的外交努力を前提としている9条の理念、
はい、
もう一回私たちは立ち返って考えて熟慮しながらやっぱり平和について考えていった方がいいんじゃないかなって思いました、
はい、うん、そうですね、
はい、
まあ、例えばですね、うん、よくそういう武装して、
はい、
まあ、そういう実際に戦争し合うっていう考え方と、うん、あるいはもう武装がなかった場合、はい、
うん、
相手から攻撃を受けた時はどうするんだっていう場合と、
うん、はい、
まあ、2つの議論が分かれると思うんですけども、
ね、ね、うん、
さて、まあ、実際に攻撃を受けたとします、
うん、
どっかの国から、
うん、
その時に我々は、
うん、
少なくとも抗議することはできますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、向こうに謝罪を求めることはできます、
うんうんうん、
ところが逆に、うん、そうしてまあ、反撃なり、うん、こちらから先に先制攻撃した場合、
うん、
まあ、自民党のね、
うん、
集団的自衛権のような、
うん、
先制攻撃もあり得るとした場合、
うん、
その時にした場合は、 我々はそれが我々自体としては正当防衛だとしても、うん、正当な防衛だとしても、うん、ところが相手にとってはそうではない場合も当然考えられます ね、
う
ん、その時にやっぱり、うん、向こうからは謝罪も求められる可能性もあります、うんうん、やはりその謝罪を求める側か求められる側かっていうことになると、うん、まあ、国際的な世論とか、うん、そうした国際法に照らし合わせると、うん、やはり謝罪を求める側にある方が強いと思います、
うんうん、
ですので、うん、やはり先ほどおっしゃったように、うん、中村哲さんのような考え方、うん、そうした武装による、うん、まあ力のあり方、うん、そして防衛のあり方というのもまあ一つの考えですけども、うん、そうした時よりもやはりまあ確かに痛ではありますよ、うん、もし死人が出たりとか、うん、破壊がされているわけですから、うん、しかし少なくとも我々はその立場を守っている限りは謝罪を求める側を延々続けることができると思うんです、
うん、
向こうが謝って本当にこうだというふうになるまでは、うん、ところがこっちもやってやりかした場合には、うん、お互いおそらく泥仕合というかね、うん、そういった可能もうどっちもどっちもになってしまって、うん、永遠続く可能性があります、うん、そこのところのことをやっぱりね、うん、おっしゃってるかと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ただですね私が考えるにはですね、はい、先にその武力攻撃を受けてでそれに対して反撃して、
はい、
そのそうなる以前に、はい、じゃあ平和的に外交を続ける努力を、うん、そうなる場合に武力が出てくる前にそれぞれの国が平和的な外交努力を、はい、じゃあどれだけ続けてきたかっていうことも大事だと思うんですね、
はい、
うん、外交努力によって国を守るっていうのは、まあ、理想論かもしれないんですけれども、はい、でもその理想に向かってやっぱり外交努力まず続けないといけないと思うんですね。
そうですね。
でもし何かそこで武力衝突が起こったとしてもそれまでの外交努力どれだけ骨を折ったかっていうのがやっぱりその時点で何かしら生きてくる影響が出てくると思うんですよね。まずそこをちゃんとやらないと、はい、平和的外交努力をちゃんとやっていかないといけないんじゃないかな、はい、それがまず第一だと私は思ってます。
おっしゃる通りですね、うん、非武装中立という国で、
はい、
コスタリカっていう国があるんですけども、
はいはい、
コスタリカのやり方っていうのは、うん、とても参考になると思うんですけれども、うん、とにかくそうしたことにおいては、うん、法的なこととか、うん、外交努力で、うん、そういったことを解決しますよ、
うん、
もう自分たちは武装してないんだから、うん、脅威ではありませんよ、うん、ということをもう世界中に知らしめて、
うん、
そしてどんどんアピールする力、
うん、
世界中にアピールする力というのを向こうがもう反撃できないような、うん、攻撃するようなことができないようなことまで、うん、もうアピールして、
うん、
それで防いでいく、
うん、
そして外交努力をさらに進めて、うん、お互いにその損のないような形で、うん、お互いのメンツが立つような形で、うん、最終的に解決方法を、うん、まあ、取っていくということを、
ね、
参考になると思います、
うん、武力に頼ることが強さではなく、
はい、
非武装もまた強みになりうるということです ね、
そうですね。
どちらに力点を置くか、
はい、
やっぱり考えていかなきゃいけないなって思いますね。
そうですね、
はい、こんばんは、岩田徹です。
こんばんは、西尾則明です。
憲法の話今日やってるんですけども、大日本帝国憲法と日本国憲法の一番大きな違いは何だと思いますか、西尾さん。
そうですね、やっぱり主権が誰にあるのかっていうところなんじゃないかなと思いますね、
僕さっき憲法9条の話してましたけど、国民に主権があるから、つまり国の主人公が国民だから国民の基本的人権を守るんですよね。で、この基本的人権が一番侵害されるのは戦争ですよね。戦争が始まると全て統制されますから。
そう
ですね。だから戦争を放棄した、こういうふうに3つつながってると僕はいつも思ってるんですけど、
ね、そうですね、確かに やっぱり日本国憲法で第1条でやっぱりあの一番最初に出てくるのがやっぱり国民主権、うん、まあ、言い換えると主権在民、うん、主権は市民国民にあるよということをね、やっぱり歌っているというか、いかに大事なことなのかなというのはね、うん、あのそういったことからも分かるかなと思いますね。
そうですね、まあ、第1条でも書いてあるんですけど、あの天皇の条項でね、天皇の地位は主権の存する国民に、の総意に基づくって書いてあるんですけど、その前に憲法全文に書いてあるんですよ、そもそも国政はちょっと難しいですね、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する、これは人類普遍の原理でありっていう、こういう言葉が入ってるんです。でこれ実はね、アメリカのリンカーンの言葉なんですよ。人民の人民による人民のための政治、これを日本語に訳したのがこの文章なんですよ。これが一番最初にね書かれてるってことは、国民主権というのが日本で考えたものとか、たまたまその時に入れたものではなくて、人類普遍のもう南北戦争以来のね、リンカーン以来の、ものなんだと、そういう歴史があるんだってことをやってると思うんですね。でこの言葉がね、自民党の改憲案だと全文削除されてるんですよ。自民党はリンカーンさんが嫌いなんでしょうかね僕が大好きですね、
そうですね、私も好きですね。やっぱりこの日本国憲法と、まあ、いわゆるこの戦前戦中にあったのは、あの大日本帝国憲法って言いますよね。まあ、この違いっていうのはですね、なかなかあの、まあ、私も含めてですけど、一般の人たちとか若い人なんかはね、特にあのどう違うのっていう違いなかなか分からにくいところがあると思うんですけど、まあ、私が感じているのはやっぱりその大日本帝国憲法はですね、やっぱり主権は天皇にあってですね、国民にはなかったと。日本国憲法で初めて、主権は国民にあるというふうに、ね、言ったの、これはやっぱり、本当に大きな違いなのかなと思います ね、
そうですね、あのね、国民に、あの大日本帝国憲法は国民に主権なかったですよね、
はい、
だから基本的人権が、つまり天皇の臣民、あの家来の権利義務としか書いてないんですよ。しかも法律で自由に、制限できるっていうことが書いてあるんですよね。国の主人公はあくまで天皇であって国民じゃなかったんですよ、
はい、
ではやっぱりそこが大きいと思いますね。
そうですね、あのよくその国体とかね、言われたりとかですね、まあ、国の形なんていう言い方をしますけど、やっぱり戦前戦中っていうのはどうしてもその天皇中心とした、やはりあの体制であって国民が主人公じゃないと、いうことですよね。
そうですね、あのね、国体って言ってもね、あの世界を見るとあの王政を持ってる国っていうのは本当にごくわずかなんですよね、共和制が多くてね、まあ、そういう問題もあるんですけど、やっぱりね、あのもしも王政を取るのであっても、アメリカの、あのイギリスの憲法のようにやっぱりこう主権は国民にあって、あの国王や天皇は政治に関わらないっていうことをやっぱ、ね、貫いてほしいですね、
はい、立憲主義という言葉があってですね、まあ、その明治からの、その第四帝国憲法下もね、まあ、立憲主義だったじゃないかっていうふうな見方もありますけども、ただ内実はもう全然違うということですよね。
そうですね、あの、立憲主義ってのは憲法に基づくということですね。その憲法が民主主義に反するような憲法だったらどうするのかっていう問題があるんですよ、だから民主主義 と、立憲主義が両方が車の両輪にならないとね、
はい、
民主主義を規定した憲法があって、でその憲法を守りながら多数決で物を決めていって、憲法を無視してはいけないっていう立憲主義を守っていくっていう、この2つが揃わないと、あの例えばナチスドイツなんか選挙で選ばれてますからね、今の戦争の準備に余念がない政権も選挙で選ばれてますからね、選挙で独裁政権ができるってことは十分あり得るんですよ、
なるほど、
だから憲法の中の国民主権あるいは基本的人権を守るっていう民主主義的な内容を守る立憲主義っていうことじゃないとちょっとまずいですよね、
なるほど。 先ほどあの四つさんがそのナチスのね話を挙げられてちょっと思い浮かんだのはやっぱり一つはあの当時あのドイツはまあそのヨーロッパでもね最も進んだ憲法を持っていたと、まあワイマール憲法っていう憲法があったわけですけども、まあこれをですねまあナチスがですねまあ全権委任法というものを打ち出してですね憲法を停止すると、これから作る憲法は全てですね憲法の拘束を受けないということを決めてしまってからですね、まあ独裁体制が完成して、まあ、本当にヨーロッパでその戦争が起こっていくということ で、でまあ、憲法学者もですね、まあ、あの今回いろんなもう、安倍政権のそういろんな、政策に対して、こうまあ、危惧を表明する方も多いんですけども、やっぱ緊急事態条項というのもね、なんかどうしてもなんかオーバーラップしちゃうというか、
そうですね、
あのこの全権委任法と緊急事態条項というのがですね、その国民が主権っていうものがですね、非常に脅かされる、あの余地があるんじゃないか、歴史を、謙虚に学ぶとですね、
そうですね、
そういう危険性が僕はあるんじゃないかなというのはね、思うんですよね。
緊急事態条項って自民党の改憲案の中にありますよね、
はい、
で総理大臣が一人の判断で緊急事態を宣言すれば法律も、国会も全て停止ができるんですよね。憲法さえも停止しちゃう。
なるほど。
で緊急事態条項を持っている国ヨーロッパにありますけど、
はい、
あのドイツの緊急事態条項はあの厳密な議会と裁判所 の監視を受けているそうです。
なるほど。
だから、アメリカなんかで州ごとに緊急事態条項があるところがあるんですけど、そこは災害救助法みたいな緊急事態条項だそうです、はい、
あ、なるほど。限定されてるんですね。
限定されてるんです、でフランスでは緊急事態条項ありますけど、あれは民主主義に反するから廃止しようっていう声が今起こってますね。あ、
なるほどね、
うん、
だからあのその災害の時にですね、緊急事態条項あったらいいんじゃないかっていうね、まあ、そういう声がその政府の一部にあったりしますけども、やっぱり 3.11 とかその東日本大震災見るとですね、国から何かというよりはあのやっぱり地元の地域の、やっぱりそこでどう機能させるのかって、やっぱり情報だとか全ての、あの食べ物だとか全て止まって、まあ、当然国からの支援とか必要なものが迅速にってあるんですけど、やっぱり現場をどう支援していくのかっていう、ね、やっぱり本来そういう形でやるべきだっていうこと、今地方自治体 の首長さん のあるアンケートなんかですね、やっぱりその緊急事態条項は必要ではないという声が、むしろですね、いろいろ権限をですね任せてもらって
そうですね、
やった方が、あの地域に根ざした支援ができるなんていうことが結構やっぱ多いそうですね。
私もそう言います。あの災害の援助とか災害の救助するんだったら緊急事態条項はね邪魔になりますよ。
そうですよね、
だって国が判断するんじゃなくてその地域のね、市長とかもう、あのもっと言うとね、その地域に密着したあの小学校の校長先生とか地域いっぱい知ってるわけだから、
そうですよね、
その地域からの声をあの上げてもらって、それを政府が受け入れるっていう、あのトップダウンじゃなくてねボトムアップのね、あのことをやっていかないと、
そうですね、
あの援助できませんよ ね、
ね、
だって、その地域に合わない、支援に合わない、実情に合わないものを一生懸命支援してもね、しょうがないわけだから。
で災害で命を救おうという時にね、その緊急事態条項で憲法が停止されて、そこで訴えられている人権とかね、そういうものもですねおろそかになるって、これ自己矛盾の何もでもないですよね。
そうですよね、あの主権者がある国民の命を助けるから災害援助するんですよね。
そうですよね、本来はね、
本当はね、ところが緊急事態条項でもってそれが停止されちゃったとしたら、これ逆のことが起こるかもしれない。例えば、ね、ここの、ビルを解体しなきゃいけないから、ここの人たちは強制的に移すとか、そんなことが起こるかもしれないし。
そうですね、先ほど、まあ、戦中はですね、あの国民に主権がなかったっていう話だとか、はい、まあ、その一つはそういう、まあ、憲法が違ったというね、いうことはありましたけど、やっぱりこの何ですか、こう昔は国のためとかね、天皇のために命を捧げなさいというね、まあ、そういうのが当たり前な時代だったんですよね、まあ、戦争中ですから、まあ、やっぱりそういうものをですね、やっぱり教育でまあ、いろいろこう、まあ、あの受けてきたわけですよね、それで一つの役割を果たしてきたのがいわゆる教育勅語ということで、まあ、皆さんもあのもう 記憶に新しい森友学園でね、うん、小さい子供たちにその暗唱させていたなんていうのは、うん、このいわゆる教育直後で、うん、道徳的な観点で、まあ、今でもいいことだなっていうところもあるんですけど、まあ、これについての問題点とかどういうふうに感じていらっしゃいますか。
やっぱりあの部分的に言葉の上でねいいことが書いてあってもね、一番最初の最後の目的は天皇のためには命かけろっていうそういうことですから、うん、お国のためには戦死してこいっていうようなことを言ってるわけですよね、はい、やっぱりそれはまずいんじゃないかなと思いますね、うん、国民に主権があるっていう原則に基づけばそういう発想ってのは出てこないと思うんですけどね、うんうん、自民党の人たち何考えてるんでしょうね。
まあ、あの森友学園に、まあ、今住んでいる、ね、家計学園の、ね、うん、問題ってもやっぱその権力の私物化されてるんじゃないかとかね、うん、やっぱりそういう、 こう国民から負託を受けている権力を持っている人たちが、うん、公正公明だ盛大なです、ね、うん、政治をしてないんじゃないかというのがね、うん、まあ、多くの方々の信を買って、うん、まあ、内閣支持率の低下にもね、つな、ね、まあ、がっているんじゃないかな、まあ、うん、この主権という話とやっぱりあの人権、うん、憲法でいうとこの11条にですね、うん、基本的人権の尊重でこう明記されているわけですけども、うん、これについて、まあ、どんなお感じになっていらっしゃいますか、うん、
だからさっきも言いましたけど、あの主権が国民にあって国民が主人公で国民のために憲法があるんだから国民の基本的人権は最大限尊重しなきゃいけないっていうことですよね、
はい、
だから主権がやっぱり国民にないと権利も尊重されなくなって、例えば社会保障とか医療保険とか全部根拠を失っちゃうんじゃないかって僕はそれを恐れますからね、はい、
実際にあの憲法のその13条でね、基本的人権はこの権利は犯すことができない永久の権利であるっていうね、うん、まあ、今の国民にも将来の国民にもって言ってるわけですよね、うん、その中に、まあ、平等だとか、うん、性別によって、差別されないだとか、うん、思想信条の自由だとか信教の信じるですね、うん、宗教の、まあ、自由だとか、うん、あとは最低、限度の生活をですね、うん、保障する、まあ、こういったさまざまな権利が保障されてるわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからこういったところをやっぱり、まあ、憲法というのはやっぱりその根本にあるということをね、うん、我々はどうしても生活しているとなかなか気づかないところがあるんですけど、そうですね、うん、改めてですね、まあ、見直していく必要があるんじゃないかなと思います ね、
う
ん、そうですね、
だからそれをやっぱり確認するには自民党の憲法改正案を読んでいただきたいですね。語り尽くすことができませんけど、またお話ししましょう。
そうですね、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
さあ、いかがだったでしょうか、この番組はですね、あくまで有権者である市民がですね、積極的に政治について語り、そして意見を交換し合うということをですね、最大の目標にしている番組でございます。お前ら素人が何言ってんだよという方もいらっしゃるかもしれませんけども、いやいや、そうじゃなくてですね、ぜひ皆さんもこの番組に参加していただきたいと思いますよ。この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。ところでね、そろそろ家計問題、なんかね、新たな局面が見えてきましたよね。やはり最後はね、家計と脇家の商人関門でしょ。